うか。
はいはい、ぼちぼちぼちぼちで。ひなわくんの方は大丈夫ですか？
大丈夫です。ちゃんと聞きます。
はい。聞きます。レギュラーが聞く側に回っちゃダメです。おもてなしをしないとちゃんとね。
後ろへ後ろへ。引っ込みがちゃん。
ねえ、はいはい。というわけで、ラジオビューグル、タダです。ということで。はいはい。さっきも何の話だっけ？
お昼食べてたから、
ね。お昼食べてましたね。はい。何食べたんだっけ？
カップラーメン。
カップラーメンを食べましたね。久しぶりにね。はいはい。やっぱり暗い面は結構後々残るね。
重い。
重いね。
あ、そう。
そういうことは言うんですけど、ファンソロのね、ファンソロの話をして、近況の話をしてみたいな感じになってますけども、はい。というわけで、今後ろの方でゴソゴソ音が聞こえると思いますけど、ゲストさんが何か箱から物を出してね、何かを組み立てつつあるという、状況が生まれつつありますけど。
音のメディアだから。
音のメディアですね。一応以前にも、はい、何度かご登場いただいて、うん、皆川くんのご紹介で、うん、いいんだよそこにペンを突っ込もうとするなお前
線を一本線を意味深な線を引こうかと思
勝利の一本線をということで、まあ、以前にも言ってていただいたんですけど、私の方は初めましてっていう感じですかね。今回は一応我々の先生として、
はい、
お招きしました、佐々木啓司さんをお招きしております
。はい、どうも佐々木啓司です。
どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、以前は何の時に
以前は2回出てるんですけど、
はいはい、
結局皆川と遊びに行った時にマイクを回してた
はいはい、はい、
っていうのを、
小さんぽ的なやつ。
小さんぽ的なやつを
はい、はい。
これ本当に使うのかなと思ったら3回に分けられたん
でちょうどいいやと思って、ね、どうもありがとうございます、うん、いろいろお話の方がいい
ラジオビューのイニングイーターから
あー助かったね、スパイのライトっていうことで、まあ、話してる途中で皆川のね煮えきれない態度に佐々木さんがちょっとイラッときた感じとかがリアルに伝わっていいなっていう俺も分かる分かると思いながら聞いてますからね。
知らんのもそういう会じゃないでしょ。
皆川を球団する会じ
ゃない。球団会になる可能性がね。
でも皆川がね、全部自分の弱点を書いた紙を窓から投げ捨てるっていう、ね。
どこ行くっつったら、どこでもいいよみたいなこと言って。
どこでもいいよ。
そうそう。何食べる？何でもいいよ。
いやー、
やられた。そうそうそう。というわけで、今なんか佐々木さんがちょっと組み立てていただいたものを、
はいはい、
おもむろに組み立てていただいたものを皆川くんが手に持っているという感じですけど、
足長いなこれ。
これはなんかきっとなんか瓦礫っぽいんですかね。
いや、これは
もう完成品ですね。
完成品のフィギュアですね。いわゆるプライズというやつで、
ああ、
はいはい、UFO キャッチャーで取れるやつなんです、
ね。すごいですね。今のプライズってこんな精度高いんです
か、ね。すごいんですよ今。
完全に完成品ですね。
そうですね、もう完成品。
パーツも全部組み立ててあって、
全部組み立てて
着彩とかもすごいですね。
そうですね。
担保着彩みたいにしてあるんですけど、うん、はいはい。ちょっとね、見てない人には分からないと思うんですけど、
さっきから何の話をしてるのか、皆川が一体何をしようとしていたのか、まあ、それはもう絶対言わないんだけど、皆川がしようとしていたこと
ひどいことをやろう
と。ひどいことを。
白い土台の上に、何ですかね、ちょっとセーラー服的なワンピースを着た、うん、紫の髪の女の子、頭にリボンをつけている女の子がピースサインを出して脇に機械な生物を連れていると。
連れていると。さあ、これで分かった人もいるかも。
分かるんでしょうか。
横ピースをしている。
横ピースですね。
あ、これのなんかポーズなんだ。
そう、これは決め台詞のポーズ。
ああ。
今ちょっと無理に曲げようとした
から。
動かない動かない。アクションフィギュアじゃないから。
これでは愚問かと思いますが、キャラクターの名前は何ですかね。
はい、これはですね、プリパラ。
プリパラ聞いたことあります、
ね。というアニメの主人公、マナカラーラ。
マナカラーラ。ラーラ聞いたことありますね。
小学生女子のフィギュア。
小学生ですか。
小学生なの。
足長。
かわいい。発動シーンかな。
何点？今大の男3人がね、小学生女子のフィギュアを
眺めてウキウキしているという非常に見苦しい状況ですけど。なるほど。プリパラ聞いたことありますね。これは何の略ですか、プリパラっていうのは。
プリ
ンセスパラダイス。
あ、もう、でも、
近いね。
これ、後でまあ説明した方が。
後で分かりました。
じゃあ、今回の特殊のマスコット。
マスコットとして、
今、ドーン
と置いてありますけど。そうそうそ
う、忘れるなっていうことですね。
これ、例えばですけど、はい、僕、UFO キャッチャーなんて、ほんともう大昔ちょっとやったことあるぐらいで知らないんですけど、はいはいはい、これは普通に、おいくらぐらいで取れるんですか。
こ これはそうですね、2000円ぐらいはかかるかな。
あ、そうなんですか、うん、じゃあある程度投資しないとやっぱ取れない。
やっぱ取れないですね。あの昔の UFO キャッチャーみたいにうまければ一発で取れるってことは今あんまないんですよ。
で、まあ、ちょっと UFO キャッチャー特集みたいになっちゃいますけど、どういう感じで取るんですか、それ。箱に入ってるわけですね。
箱に入ってるんですよ。で、あの今主流なのは掴んで落とすんじゃなくて、はいはい、ちょっとずつ
動かす、
動かすとか、うん、フックをちょっとずつずらして箱ごと落とすとか。
あ、なるほど。
なんで何回もアームを引っ掛ける必要があるんですよ。
あ、なるほど。弱々アームなわけです
ね。弱々アームなんですよ。で、まあ、コツとしては、はい、途中定員に甘えると。
あ、
すみません、かなりやったんですけど、あ、ちょっとこれどう、この後どうすればいいですかねっていうと、
交渉次第で、結構
交渉次第で、
そういうもんなんだ。なんか結構そうみたいですね。
そうそうそう、動かしてくれたり、じゃあ今こう動かすんで、あとここをこう狙ってくださいって言うんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
結構つぎ込んでるとね。
じゃあ店員のアームを動かすってこと
ですね。店員のアームを、そう。店員のアームの強弱を見極める。
2000円ぐらいつぎ込むと店員が動かせるよ。
動かせるよって。
ああ、なるほど。でも、まあね、普通にこの完成度だったら、まあ2000円って言われてもね、全然しちゃうだろうなって感じしますよね。
そう、多分まあその辺の感じですよね。まあ2000円だったらいいかなとか、3000円だったらいいかなとか。
昔の瓦礫ぐらいのクオリティありますよね。
あ、でもこれプライズの中でもかなり出来はいいです。
あ、やっぱそうなんですか。ピンキリ。
ピンキリ。
あー、そうなんだ。変なとこするだよ、お前。
そう
なの。はい。というわけで、今回なんでこのラーラちゃんをね、どうなのかというと、はい、佐々木さん持ち込みの、ちょっと面白企画があるということで。
そうなんですあのこのラジオずっと、まあ、僕も何回か聞いてるんですけど、
う
ん、女子力を高める高めると言って
どうですか、高まってきてます。
いやいやいや、ずっと昼間の AM ラジオみたいな
話をしたいね、まあ基本はね、やっぱり大沢
ゆりの余裕は
どこまで狙って
やって
あ、そう、終わっちゃったから
一つぐらいポッなんか取れないから
女子力を上げようと、うんうん、あとついでに女子、はい、女子力も上げようということで、
まあ小学生ですから、ね、
そうです、この2人に、あのアイドルアニメをもう詰め込み教育しようと。
なるほど。
体罰ありで
もうゆとり時代は終わった
終わったと
ちょっとアイドルアニメっていうのを我々の方もね、どうですか、みなわくんの方は。
どうですか、なんかうかつなこと言いません？
過去に見たこと
ない、見たことあるないことはないんじゃない。
なんかでも聞いたことぐらいはあるでしょ、うん、
やっぱね、一応世代的にクリーミーマミとかど
う
か。
ああ、そうですね、う
ん、やってんなぐらいのことしか。
でももっと広く言うとさ、ただ超時空要塞マクロス。
ああ、そうなんですか。
あれも一応アニメ、あ、アイドルアニメ。
マクロス見たことない
。うっそ、うっそ
お前なんとこの話をやってんだよ
私のカレーはバイロートみたいな。
知ら
ない。ビンビン、あのムカつくやつ。
女も男もわかんない。
アニメージのムカつく嫌いなキャラクターベストワンとかによく入ってた。
マジで。
よく入る。そう、好きなキャラクターも嫌いなキャラクターもよく入ってたっていう。嫌な女じゃないですか、結構。そこら辺、とかね。なんかもうアニメ魔女っ子流れっぽい流れで、なんか後でやってたなんとか。
アニメか、そ
っか。芸能界ものでいうとさ、大英っぽいさ、なんかファンシーララとかなんかいろいろありました
ね。ああ、そう、あの大英っぽいのでいうと、うん、多分ね、ようこそようこ
と。あ、そうそうそう、
アイドル伝説
で、はい、エリコとヨッキュン、
あの辺がね、ちょっと
大英っぽい。
そう、大英っぽい。
あのナレーションが
面白い。
そのそうそうそうそうみたいなナレーションが入っちゃう。そうそうそう。俺あれ大好きだったもん。
今の感じに比べるとあんまりポップじゃないん
で。ポップじゃない、うんうん、やっぱりスポコン系
ですよね。
嫌がらせを受けたりみたいな、うん、で番組が終わると最後のところにエリリンとかのおまけコーラが入って
たり、
実写 DVD に入ってないっていうね。
実写
そうだ、
実写、やっぱ実写パーフォ
ン。へぇ、あ、でもおかしくなりまし
たね。タイアップだから、田村エリコのおまけコーラ。
結局その時代時代のアイドルブームに合わせてやってる感じだから、
う
ん
う
ん、
ね、そうですよね。なるほど。だからやっぱ80年代とかがボリューム増なのはそういうことってこと
ですか。そうなんです。だから本当に松田聖子とか、
はいはい、
ああいうのが、
はいはいはい、 なるほどなるほど、そっかそっか。だから90年代とかいまいちなのは90年代にちょっとアイドルが下火になっちゃったってこともある
っていうのも、
う
ん、
あると思うんですよ。
でしょ
う。まあもうこのままじゃあ流れでぬるっと、
ぬるっと、ぬるっと入って、
じゃあ講義に入っていきます。
あ、ここにも書いてある。
失礼しました。まあ、昔からそのアイドルアニメの作品っていうのは、
はい、
あのかなりあったんですよ、今話に出たように、
はいはい、
でアイドルアニメの創世期、うん、まあ、さっき言ったみたいに出てきた話なんですけど、その時代にまあマクロスがあったと、
うん、
でマクロスすごいのはまだ続いてるんですよ。
マクロスオリジナルがあって劇場があって、あと何だろう知ってんのは、マクロスプラスっていうのがあって、
プラスがあって、
OVA だっけ。
そうですね。
あとなんだっけ、あのネッキバサラが出てくる
やつがセブン。
セブン、それは知ってる。
俺の歌を聴けーっていう。で、
あれは
そこら辺ぐらいから、
うん、あれはやっぱアイドルっていうかバンドなんですよね。
で、
はいはいはい、でその後にあの、うん、マクロスフロンティアっていうのが割と
何年か
前に、
あ、
これはかなり流行ったんですよ。でそれもあのアイドルを取り上げてる。
うん、ここに書いてあるマクロス F っていうのはそうですか。
そうです、そうです。
あ、なマクロスフロンティア、
はいはい、マクロスフロンティアはあの、うん、まあ、マクロスって基本三角関係ずっとやってるじゃないですか。
そうですね。
うん、そうなんですよ。
初めて聞きますよ。
そう、あの、ね、最初で言うと、うん、なんだっけ、光と
民名と
おばさん。
え、男？光る男？
え、
光る男。
男だよ。
光る男か。
男と
民名と、あのモサイ。
え、そんなモサっとしたやつ。
モサっと
と髪と命どっちが大事なんだよ。うん、髪の毛。やっぱりみたいな。
ぶっ殺すみたいな。
そうそうそう。え、それ違うの？
そういう感じだよ。そういう感じだよ。チャラボ
ー。当時からもすごい画期的だったわけ。
そういうのがいなかったわけ、
ね。ロボットとアイドルを組み合わせるっていう、
そう
カツカレーみたいなことを、もうあの時代に80年代にやってた。
なるほどね。
で、中古屋の姉ちゃんとね、なんかちょっとデートしたりみたいな、チャラチャラした感じがあったり。
そうなんだ。そうそう、
マクロスの街の中で、市外デートみたいな。
市外デートみた
いな。俺はロイ・フォッカーが好きだったけど、
ね。ロイ・フォッカ
ー。死んじゃうけど。
チャラチャラしてる感じの。
はいはい、
でそれが続いて、
うん、続いてて、うん、でマクロスフロンティアのキャラクターは、うん、実際の化粧品の CM キャラになったことがあるんですよ、
う
ん、それぐらい人気があった
の、え、CM とかなんか売ってた？
売ってました。テレビとかじゃないですけど、
うん、
あのシェリル・ノームっていうキャラが実際に化粧品 のイメージキャラクターに使われたり、アニメキャラなのに、
そんなあるん
だ。前話したやつだとワンダーウーマンがなんだっけ、 MAC のなんかキャラクターだったって言ったよ、
うんうん、
化粧品メーカー、
うん、あ、もう それに今近い感じなのか、割とあのアイドルって言っても、
うんうん、
割とあの大人っぽい感じのかっこいい系のアイドルの
キャラだった。化粧品と組み合わせてもだって購買層が違うじゃんと思う。
なんかマクロスセブンとかでさ、アイドなんかバンドメンバーで女の子とかいたけど、あれはなんかすごいなんかアニメっぽい感じじゃないですか。ピンク色の髪の毛の子。
ああ、はいはいはい、いますね、バンドの。
あれよりもうちょい大人っぽい。
もう全然大人っぽい感じ。
へ
え。
いや、はい、全然チェックしてませんでした。はいはいはい。
で、まあさっき言ったみたいな、うん、まあ、その時代時代に応じて、
うん、
そのアイドルアニメのモチーフも変わっていくと。
うんうん、
昔ってあの、うん、アイドル一人だったんですよね。例えばクリーミーマミーにしても一、
はいはい、
人のアイドル。
はいはい。そうですね。
あるんです。
マミーが一人いてって感じ
ですね。そうですね。最近のあのリアルのアイドルを。
うん、
思い出したのがあるんですけど、
グループアイドル全盛時代、
グループアイドル全盛時代、ユニットアイドル全盛時代なんで、
はいはいはい、
最近 あのアイドルアニメも基本的にはやっぱりユニットとかグループっていうのがあのすごく多いんですよ。
なるほどね。
そっかそっか。一応あのグループアイドルっていうと、その盛り上がりに最初火をつけたのはモーニングはありますけども、今の流れはやっぱ AKB の流れってこと。AKB 以降ですか。
やっぱりそうじゃ AKB 強いか大きいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、そのモーニングが、うん、まあ、爆発したの90年代、
う
ん、後半から、
うん、
だけど、あの頃にそんなアイドルアニメってなかったっすよね。
そうですね。
あんまり
そんなになかった。
プッチモニとかがアニメになってるとかそういうのはありましたけど。
今みたい
に、それはでも直接ですもんね。あ、そうそうそう、アニメのアイドルじゃなくて、アイドルのタイアップとしてアニメを作ったってやつ
ですよね。ああ、そうですね。だからもう今回あの、まあ、取り上げるのは、
うん、
あのアイドルそのものをテーマとしてるもの、
うん、
アイドルも出てくるよとか、
うん、
アイドルやってて別のことがテーマじゃなくて、もうアイドル その活動そのものをテーマにしてるような作品。
なるほどなるほど。
アイドルものっていうやつ、
うん、なるほどね、
で、まあ、今回いくつか取り上げるんですけど、うん、今回取り上げるもの以外の作品ももちろんあります、うん、ただ今回あの僕が説明できる範囲と、うん、いうことをちょっとご了承いただき
ます。ああ、いえいえ、もう、最初に言っとくと、僕たちはもう完全に門外漢なんで、もう範囲も何も全く分かっていないので、一から教えていただく感
じ。アイドルものってパーフェクトブルーぐらいし
か。あ、そうそうそう、それもパーフェクトブルーの、だパーフェクトブルー考えたんだけど、はい、
一応アイドル
ものですね。そうそう、暗いんで。
まあ、暗いっちゃ暗い。
暗いんで。
だから、さっき言った、そのアイドルっていう構造っていうか、アイドル自体をアニメ化するっていう意味においては、その昔にあったクリーミーマミとか、うん、そのアイドル伝説とか、うん、エリコとか、うん、ようこそようことかあるけど、うん、そのアイドルものだけど構造自体は魔女っ子ものだったりとかスポコンものだったりとかっていうことで、うん、そのアイドルをテーマにしたアニメではないですね、意外にね。
そうなんですよ。だからパーフェクトブルーも、うん、あのアイドルが出てるけど、うん、内容としてはやっぱあの、ね、サイコサスペンスというかアイドルなので、うんうんうん、まあ、今回のテーマとはまあちょっと違うかな。
確かに確かに。アイドルそのものがテーマになっていると。
アイドルアニメ、そういうことか。
うんうんうん。なるへそ、なるへそ。じゃあ、今のアイドルアニメっていうのはどういう感じになってるかっていう話を伺えるってことですかね、これから。
そうですね。あの今回は、作品別に概要を説明していく感じで。
はい。なんか、パッと見た感じ、かなり数があるみたいな感じなんで、ちょっと一つ一つ教えていただかないと全くわからないという。
で、今回、個別のキャラについては踏み込みません、
はい、
もう合宿になっちゃうんでそれやると
分かんないです、
まあ、グループアイドルなテーマになるってことは要するに一つのシリーズにつきものすごい量いるってこと
ものすごい量がいる、
はいはい、
女だらけ、はい、女だらけドキ
女だらけ
アイドルだらけ
アイドルだらけの、まあ、その辺の話も、うん、その凄まじい物量作戦の話も、うん、しますんで、うん、あれはあります、うん、あります、うん、しますんで
一気に戦国武将全部覚えるみたいな状態になります
よ、ね、あ、そうなんだ、
いきなり信長の野望しかゲームやらない人と話すみたいな感じですよね。
織田家の話はするけど家臣の話はしないよってい
う、うんうん、なるほど、それでお願いします。
もうそういう、そういう
基本それでお願いします。
義務です。
で今回はですね、うん、はい、ここからもうちょっとビシッとやりたいと思うんですけど、うん、
なるほど、
量がかなりあります、
はいはいはい、
でこれを1日でお二人にもう叩き込んでいき
ます、はい、ありがとうございます。リテラシーをグイグイ上げて
グイグイアイドル新兵はアイドル一等兵まで今日は叩き上げますんで詰め込んでいきます。
ドリルサージェント。
ドリルサージェント。
なるほど。あ、逆に言えばアイドル生身のアイドルの方はどう。
あんまり興味ないんです
よ。あ、そうなんですか。じゃアニメの方の階級は高い。
階級は高い
けど、あの生身のアイドルの階級はそれほどでもない。
もうあのミニッツ面ぐらい。
わかりました。
1分で来て1分で帰るぐらいの。
じゃあ今回はアニメ限定で。
アニメ限定で。
よろしくお願いします。はい、
で今回取り上げるのが、
ドーンと来ました。ラーラちゃんが来ました。
ラーラちゃんが来るんですけど、やっぱりアイドルなんで、うん、やっぱちょっとナイーブじゃないですか。
はい、
じゃないなところ
じゃないですかって言われて、
センシティブな、
センシティブな、
はい、生き物、
生き物なんで、
はい、
だってアイドルに向かってトイレの話とか彼氏の話振ったらもうこれは大変なことですよね。
あ、やっぱそれアニメの中でもダメってことですか。
アニメの中でももちろん、まあ、そのアイドルアニメに関してもし不穏当な発言、不適切な発言があった場合には、このラーラちゃんフィギュアで痛い目にあ
って。本当に尖ってるよちょっと。
尖ったところ。
尖ってるよこれ。結構
危ない。
引っかかるよこれ。
あの小学生女子のフィギュアで殴られるっていう。
マジで。
肉体的にも精神的にも厳しい。
それは厳しいものがありますね。
また子供もいるのに。
それは楽しみに今日来た。トイレ行かないってことだよ。
なるほど、そういうことらしいですね。トイレのない世界と。
ない
世界難しいな、アイドルの世界は厳しい。
原理主義だこれ。
そうそう。さあ、では、はい、早速ですね、
はい、
これからアイドルアニメの説明を、じゃあしていきたいと思うんですけど、
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
夕焼け、にゃんにゃーん
みたいな感じ。